本日のトピックは SNS との付き合い方。メインポイントは3つ。1、SNS でフォローを外された経験はありますか ?2、SNS のいいところ、悪いところ。3、SNS との付き合い方となっています。宇野と佐野がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち宇野派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中。アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした宇野こと早紀江と、
日本生まれタイ育ち佐野派、アメリカの大学を卒業後東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の佐野こと亜美が、日本と海外に住んで感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは。本日はリスナーの方からお便りをいただいたので、そちらを読みたいと思います。ニックネーム海ぶどう大好きさんです。今まで結構仲いいと思っていた留学先で出会った日本人の友人にフォローを外されました。今まで仲いいと思っていたのでショックでした。そこはかとなく理由を聞いてみたのですが、身内だけにしたと言われ、自分よりそこまで仲良くなかったよなと思う友達はフォローされたままで、自分は外されていたことが発覚しました。自分はこういったことで落ち込みやすいのですが、お二人はどうやってメンタルリカバリーをしますか？また彼女と今後はどう関わっていけば良いでしょうか？ということです。はい、まあこれはね、ちょっと辛いですよね。気になるなということで、今回は SNS との付き合い方についてお話をしたいと思います。まあこのメッセージで気になったのは、まあ留学先から帰ってきてどれくらい経って外されたのかなとか、昔の留学先の友達だったのかなとか、そこはちょっと気になりますが、
うん、
亜美さん、今までフォローを外された経験はありますか？
もちろんあります。
あります。
私普通にブロックされたこともあるし。
それさ、
何やってんだって感じだよね。
どのタイミングで気づくの？
なんか私もたまにその自分のフォローしてる人の整理みたいなのするわけよ。例えば昔フォローしてて結構気になって見てた有名人の人とか、海外のモデルさんとか、
分かる
っていうのもやっぱり2年3年経って、まあ、別にそんな興味ないなってなって、まあ、外したりとかもあるし、まあ、大学の時に知り合ってとりあえずフォローしたけど、もうなんか人生の方向性が全然違いすぎて、まあ、あんまちょっと興味ないかなので、
はいはい、
外すとかあるから、なんかそういうのとかで、まあ、そもそも自分のフォローしてる人でそうフォローしてると思ってたらしてなかったとかで、あれこの人フォロー外したんだっていうのもあったりとか、あとはなんか、うんうん、あこの頃全然この人のストーリーとか投稿出てこないなと思って、その人の名前を検索したら出てきたけどフォローされてなかったりとか、あとはそもそも検索に出てこないってことは、まあ、ブロックされてるってことだから、
あれ？そうなの？検索して出てこないでブロックされてるんだ。
そうそうそうそう。
あー。
で、なんかその、たまに、あれ？と思って、なんかアカウントなくなったのかなと思って、ちょっと別の裏垢じゃないけどさ、自分が持ってる別のアカウントとかで調べてみると、あ全然いるじゃん、あブロックされてんだ私みたいなのはある。
それを気づいた時はどんな感情でしたか？
なんか人にもよると思う。なんかそれが私がすごい仲良く思ってた人とかだったらもちろん辛いなっていう、この海ぶどう大好きさんと同じ感じに、はい、なんでだろうとか、やっぱちょっと悩んじゃった時とかもあるし、それがなんか別にもう正直人生もやっぱ違う方向行ってるし、うん、交わないんだなみたいな人だったらもうそれはしょうがないみたいな感じで、
うん、
なるべく切り替えるようにはするかな。
そうだね。私はね、フォロー外された経験多分マジであると思うんだけど、うん、気づいてない。
それもあると思う、
うん、そう。
でも私気づいたら2人だもん。
最近どうしてんのかなって思ったってこと？
そうそうそうそう。
そっか。なんかそうだね、私フォローされた、多分絶対外された経験もあるし、結構私さ、インスタストーリーとかもポストする方だから、うん、マジこいつうざーみたいな風にリア充かよって思われるパターンだと思うの。それはもうね、自分で分かってるんだけど、まあ、分かりつつ全然ポストしてるんですよ。だってね、私のアカウントなのでしょうがないじゃないですか。
うん、か嫌だったら、はい、もうアンフォローかミュートすればいいじゃん。今ミュートっていう機能もあるしね。そうそのフォローは外さず、とりあえず投稿とかストーリーは見えなくするみたいな。
うんうんうん。そうだね。はい。なので、まあなんか私もあると思うんだけど、うん、まあ海ぶどう大好きさんに関してはすごく亜美が言うように、多分こう仲良かったけれども、結構さ留学先マジックみたいなのがあって、
うん、
その時は日本人があんまり 現地でいなかったし仲良かったけど、いざ帰ってみたら全然違う、それこそね、アミが言ったような人生を歩んでたりとか、住んでる場所も違かったりとか、コミュニティも違くて、あんまりこう交わることがなくなっちゃうパターンとかもあるの。別にフォロー外されたりとかしなくてもあるじゃん、
うんうん、
まあ、だからなんかまあその人の友人の理由っていうのもあると思うけど、まあそこまでだったんだっていう切り替えスイッチを今すぐ入れた方がいいかなと思います、
うん、そうだね、はい、なんかそうしないと多分自分が辛いだけ、
うんうん、
でやっぱなんでだろうなんでだろうって、まあそのなんでってすでにもう理由聞いてて、身内だけにしたっていうちょっと納得のいかない回答が来て、でもそれ以上こう問い詰めることもできないだろうし、はい、まあ、したところで別にさ、自分が求めてるようなちゃんとした回答って出てこないだろうし、ってことはやっぱ変えられるなんて、その自分がその状況に対してどう思うかとかどう感じてるかとかっていうところかなと思うので、まあ私もね、そのブロックされた時とか外された時ってすごい辛くて、やっぱり何日も悩んだし、なんか何が悪かったんだろうとか、私が言った何かが悪かったのかなとか、私がやった行動の何かが悪かったのかなってすごいこう悩んだ時もあるけど、問い詰めたって私が納得いく理由が返ってくるわけではなかったので、ちょっと時間かかったのもあるけど、もう切り替えっていうのが最善策というか一番いい方法かなとは思う、うん、
そうだね。アミはその人は結構仲良かった人なの？
あ、そうそうそう、すごい仲良くて、まあ、ちっちゃい頃から知ってたっていうのもあって、やっぱ今考えてみると、ある意味さ、自分を今でも納得させるっていう部分もあるけど、いくらお互いを知ってる期間が長くたとしても、やっぱりその後生きてる人生っていうのが全然違ったりとか、見てる世界が全然違う、どっちがいいとかじゃなくて、住んでる場所も違うし、周りにいる人っていうのも全然違うんだよね。私の場合はこう地元っていうのがまあんまなくて、まあ、いろんなとこ転々として本当にラッキーなことにいろんなとこにいろんな友達がいるみたいな環境で、かつまあ英語メインで育ったっていうのがあるって、でその元友人はどちらかというと地元で育って、まあ、地元の友達に囲まれてみたいなタイプだったから、やっぱり大人になるにつれて話の内容とかこう会う話題とかも全然違ってきたりして、はいはい、だんだんだんだんやっぱ会わなくなってきてっていうのがあって、それだけじゃないんだけど、まあ、そういうのも理由になって、まあ、行き別れたみたいなのもあるから、うんうん、それは本当にしょうがないことだと、
うん、そうね、それはあるよね。やっぱりちっちゃい時の友達って、うん、かなり人生が違うじゃん。こう、
そう、
まあ、同じ似たような人もいるし、いるけど
知ってる期間が長いと、それはすごい一緒に育った感がすごいあるんだけど、やっぱりその自分の人格とか、私の今のこのアミっていう人を作ったっていうのは、私が海外に引っ越してからがすごく自分の人生には濃く残っているっていうところで、うん、しょうがないっていうことしか言いようがないよね。普通にお互い今の自分の人生を楽しんでるわけだし、無理に干渉しなくてもいいかなっていう感じ、
うん、
かな。
そうだね。こう外された時は、そうだ、すごくアミが言うようにその人は多分変えられないとか、そこから仲を修復しようと思ってもうまくいかないかもしれないので、まあ確かに自分が気持ちを切り替えることが大切かなっていうのは、うん、今聞いてて思いました。でフォロー外された話をしたと思うんですが、アミもちゃろっとさっき言ってたけど、みんなフォロー外した経験もあると思うんですよ。そのなんかフォロー外した人の対象ってどういう人がいました？
それこそ例えば有名な人とかだったら、うん、もう別にその人にすごいフォローしてまで興味なくなったとかっていうのもあるだろうし、
うんうん、
有名じゃないけど知り合いとかであれば、なんか大学時代ってさ、SNS やってる、 Facebook アカウント教えて、はいはい、インスタアカウント教えて、あ、じゃあ登録するわとかでフォローしたけど、まあ、大学卒業してからやっぱり人生違う方向行ったりとか、
うん、
でそんなそもそも大学時代もじゃあすごいよく話す間柄だったかって言われるとそうでもなくて、私の場合さ、ずっと4年間学内に住んでたから、最初の1年のドームの階が同じだったとかさ、
はいはいはいはい、
でも専攻とか全く全然違って、廊下で会ったらはいって全然言うけど、一緒にご飯行くとかそういう中でもないっていうような人もフォローしてたりして、あれなんでだっけみたいなって外したりとかはあるから、うん、分かる
すごい、私は一時的に断捨離をするんですけれども、インスタは、うん、Facebook も昔はしてたの、まだ流行りたてぐらいの時は、うん、なんか友達だけにしたくて
で、Facebook は一時的に断捨離をしてたんですが、でももうなんか Facebook は収集がつかなくなってきたので、結構ネットワーキングのためのアカウントっていう感じだけど、インスタはメインで見る SNS だし、
うん、
私なんとなくフォローする人は1000人ぐらいで留めたいの。今1200人くらいいるんだけど、
うん、
さっき見たらね。だからたまに、あ、200人くらいちょっとカットしようみたいな感じでクリーンアップするときはある。うん。まあでもね、アミが言うように昔好きだったインフルエンサーとかモデルとかストアとかブランドとかそういうのもあるし、私の場合はやっぱダンスつながりで知り合いみたいな。知り合いレベルの人はもう今後会わないのであればいいかなって感じで、アンフォローはする。あと昔の会社の人とか。
うん、
あ、私はね、一回マジでアンフォローしたときは、多分前ここで言ったかわかんないけど、私のコーワーカーで、もう本当にムカつく人がいて、私あんま人に対してムカつかないんだけど、毎回ミーティングをするときに、ファイティングに行くみたいな感じで、もう彼女は何を言っても自分がやりたくないことはプッシュバックしてくるの。なんか、No, I don't have time とか、とりあえずこうやりたくないわけ、私のリクエストは。でも彼女がアプリの E メールだったり、プッシュ通知だったり、それをこう送る担当の人だったから、やっぱり彼女に送ってもらわなきゃいけないわけですよ。
うんうんうん、
こう私のビジネスがサクセスするためには。
うん、
だから、毎回話すたびにすごい、どのポイントで、ちゃんとこうバトルして話していって、向こうが折れるかみたいなのを、毎回考えなきゃいけなくて。でも彼女のインスタとかはコロナ禍でコスタリカに2ヶ月ぐらい行ってたりとか、なんか毎日ビーチでサーフィングしてみたいな、そういうライフスタイルが上がってきて、仕事でもムカついてるし、プライベートのアカウントもなんか超ハッピーな感じで生きてるのが見えて、マジでムカついて、そこは。速攻アンフォローした。
ちょっとそれにはあれだよね。なんか、羨ましいなっていう思いもありつつって感じだよね。
うん。いや、もうなんか、仕事でもムカついてるのに、プライベートで見るたんびムカついて、
うん。
これは自分に良くないと思って、
うんうん、
そう、外したんですが、うん、まあ、彼女結局ね、レイオフされたんですよ。切られて、で、彼女が今の私の会社で働いてる人全員ブロックしたらしい。
じゃあさっきもブロックされてるのかな。
あ、そうだね、ブロックされたんじゃない、
うん、
そもそも私はフォローしてないので全然関係ないことなんですが、そういう感じです。っていう経験はあるので、まあね、みんなフォロー外した経験もあるし、外された経験もあるっていうことかなというのはコンクルージョンです。
うん。
うん、みんな断捨離するのはすごく大切なので、フォローしてる人もたまにね、見て自分に本当に必要な人なのかとか考えた方がいいかなとは思います。
あとは本当のつながりって SNS 上だけではキープできないとは思う。
うんうんうん、
だから本当に友達でいたいんであれば、SNS フォローされたのはちょっと置いといて、実際に電話とか、
LINE とかね。
まあ、LINE とかも含めだし、うん、まあベストは対面で。会って、うん、話して、まあ、キャッチアップするとか、まあ、今だったらズームとかでもあるしね。なんかそういうのでキャッチアップできるっていう、やっぱ距離感の人が本当の友達というか、うん、こう長く関係を続けられる友達なのかなとは思う。
なんか私はまあ SNS やってる方だけど、仲いい親友たちこそ全然やってない。
うん。
全然見ないし、インスタで。多分私のやつも見てないと思うし、あと J さんも全然やんないから、SNS は。
うんうん。
その辺も超ラッキー。
そうね。だから、まあ、海ぶどう大好きさんがこの友達とつながっていきたいんであれば、 SNS のことは辛いだろうけど一旦忘れて別の方法でこのご友人との関係を続けるっていうのは、
まあね、確かに
一つありかもしれない。その続けるぐらい大切な友達なのであれば、
うんうんうん、
まあ、そうでなければもうしょうがない。さっき言ったようにもう人生ステージが変わったとか、やっぱり向いてる方向が違うとか、興味があることが違うとか、生きてく世界が違ってくるんだなっていうので切り替えるしか正直ないかなとは思います。
うん、そうだね。まあね、本当にこう今言ってるようにもう今の時代完全に SNS に振り回されてる毎日だと思うんですよ。
うん、
でなんか友達と会う時ももちろんインパーソンの関係大切って言ったけど、友達と会う時もこの間さ、私がシェアしたこれ見たとかさ、ストーリーズであげたこれ見たとかさ、会ってもあ、この間これあげてたやつよかったよね、可愛かったよねとか、それがもう前提じゃん、
うん、
すごくないですか、どう思います。
だしなんか会ってとりあえず会ったっていう証拠を SNS に残すみたいなのもあるよね。
あ、
一緒にツーショット撮ったりとか、 その子と一緒にいるところを撮って
仲いいアピールね、
うん、そうそう、誰にしてんだって感じだけどね。自分もやるときに私誰に対してこれやってんだってすごい思うけど。
いや、私はアミと会ったときガツガツ上げていくので
誰に対してだけどね。
まあでも、そう、やっぱりその対面であったとしても、結構 SNS を中心として話が進んだりとかはあるよね。この投稿面白かったよねとか、この前可愛いワンちゃんのポスト見つけてとかっていうのは全然ある。
なんか、私の周りですごいダンサーとして、ボストンで割と有名な人なんだけど、このコロナ禍でインスタとフェイスブックをやめて、で、どうって聞いたら、なんか何も情報が入ってこないのにはびっくりしてるって言ってた。やっぱり、こういったダンスの情報とか、イベント情報とか、オーディション情報とか、なんかそういうのも全部インスタベースだし、もうなんか別にウェブサイトとかにあんまりアップしないじゃん、最近。Facebook のイベントとかインスタで告知とか、それが主な社会なのは、不便とは言ってるけど、だからって戻りたいって言ってるわけじゃないって言ってた。難しいですよね。まあでは、ちょっとネガティブな話はしましたが、でも SNS っていいとこもたくさんあると思うんですよ。こうね、オンライン上で出会って仲良くなった子と実際に仲良くなったりとか、その SNS の投稿を見て、あ、この子共通の趣味があるとかっていうことで、例えばね、同じ好きなアーティストのライブに一緒に行ってみたりとか、それこそ違う国に住んでる人とオンラインを通して繋がって会ったこともないのに、なぜかすごく知り合いみたいな気分になれたりもするし、いろいろあると思うんですが、アミが思う SNS のいいところってありますか？
やっぱりさっき先の友達で辞めた人が言ってた情報入ってこないみたいな。もちろんね、正直使えない情報とかもたくさんあるし、もうただの自己満だろっていうポストもたくさんあるんだけど、豆知識とか、いろんな情報が転がってるなっていうのは思うから、情報源としてはすごい使えるなっていうのは。あるかな。とはいえ、そのやっぱ情報をすべて鵜呑みにするというよりは、まあ自分で噛み砕いたりとかしなきゃいけないっていうのはあるけど、本当にどうでもいいことで言うと、掃除の方法とか、この汚れにはこの洗剤がいいとかさ、なんかそういう情報とか、スキンケアとかも昔だったら口コミがあるサイトがあって、で、そういうので、で見てたけど、今結構ハッシュタグ〇〇とかハッシュタグな商品の名前とか入れると結構それの、
そうだね、関連のが出てくるから
そう、
ね。
口コミとかも含めて体験談とか使い方とかさ、いろいろその詳細載せてる人が多かったりするから、もうそういった意味で情報源としてはすごいいいなと思う。
そうね。私はね、やっぱり SNS はネットワーキングかなっては思います。私もすごいガツガツ発信してる人に比べたらそこまでしてないと思うけど、自分のアチーブメントを言ったりとかさ。まあもちろん私言ってるとは思うけど。だけど、結構、更新してる方だから、たまに日本いつも頑張ってるの見てるよ、みたいな感じで言ってくれるのはすごく嬉しいし、Facebook で日本に帰りますって言うと、メッセージとか、コメントで、今度会おうよって、久しぶりの友達が言ってくれたりもするし、結構私もインスタとか見てて、全然仲良くないというか、知り合い程度の人とかも、私は結構気軽に連絡したりとか、こういうのを誰かが興味あるって言ってたなって思って、何か他で見つけたりすると、その人に送ってみたりとか、結構するから、やっぱりネットワーキング、友達関係をメインテインするのにはすごく効率的な場所かなとは思う。
そうね、まあ、生存確認じゃないけど、あ、この子元気でやってんだっていうのは、私もやっぱ高校時代のタイ人の友達とかタイに住んでるけど、毎日の楽しそうなのをポストしてて、あ、元気にやってんだなとか、あれ、今この子がタイに行ってるんだとか、なんかそういう情報が得られるしっていうので、まあ、あとは結構 LINE とかじゃなくて、インスタの DM で友達といついつタイ
や
行く
りとり
から遊
ね。
ぼうみたいなのもやってるなっては思うから、そう
最
ね。
近そうだね。Facebook メッセンジャーからみんなインスタメッセージに動いてるかも。全部ダンスチームのやりとりもインスタのメッセンジャーだし。なんかあとは昔ブログでフォローしてた日本人のシェフというかブロガーの人がいて、で、その人が自分のお料理のビジネスを始めて、それがこうエクステンドしてチリオイルを売るビジネスを今してるんですよ。日本人がアメリカで。で、その人ずっと会ったことないけど、昔からブログも見て知ってるし、こう DM とかも送ってて、で、その人がコロナ禍でクッキングクラスとかをバーチャルでし始めて、私は毎週受けてた時期があったんだけど、ちょうどそんなこう5、6年の時を経て、この夏に初めてインパーソンで会いまして。っていうのも別にこう2人で会ったとかじゃなくって、そういったフードショーのイベントでボストンでチリオイルを売ってる時に、行きますって言って会いに行って、なんかすごく感動的な再会とかがあったし、彼女もこういろんな場所で売りたいからって、こういういい感じのこうスモールビジネス、そういったお店があったら、スモールビジネスをサポートしてるようなローカルなお店があったらシェアしてくださいみたいな感じで言ってたから、結構ボストンのリストとかも送ってあげて、だからなんか、 やっぱりオンラインで出会って、そこでこう仲良くなって、つながってる人とかもいると思うから、本当にこううまく SNS って使ったらいいところだらけだと思うので、はい。そういうところもね、見ていけたらなとは思います。まあ、でも、いいところも悪いところも両方あると思うので、SNS を行う上で、アミさん何か気をつけてることってありますか？
やっぱ深入りしないところだよね。SNS、されど SNS というか、やっぱり本当のつながりって、SNS を超えたところにあると思うの。もちろん SNS、スタートだっていうのも全然ありだと思うんだけど、やっぱり本当の人と人とのつながりってなると、オンライン上だけで関係性をキープっていうのは、やっぱ限界があるのかなっていうのは、まあ、個人的なつながりとかも含めて思うので、だから本当適度に付き合うってことだし、あとはやっぱり前もさ、いろんなエピソードでも言ってるけど、 SNS ってさ、そのハッピーなことしかあげないじゃんとか、自慢したいこととか、なんかすごいいいもの買ったとか、でも私もやってんだよ。気づいたらさ、この前さ iPhone 変えた時にちょっと iPhone 変えたみたいなのを出したりね、はい、そういうのは載せるけど、じゃあ例えば喧嘩したとか、それこそ友達からフォロー外されたみたいなさ、そういう悲しい出来事なんてあんまりあげないじゃん、
は
い
は
い
は
い、だからなんかその SNS で他人とか、まあ、自分も含めてだけど、他の人が上げてることでいい面しか基本的に上げてないっていうのは気をつけるようにしてる。
うん、そうだね。なんか結構私はね、そこは乗り越えた感はある。またハイライトを上げてるみたいな。ね、それこそさ、私もこの夏を終えて、バケーションたくさん行ってるのよく見ましたみたいな言われるけど、あんな一部でしかないからってかすごい思うの、
うん。
だし、なんか友達夫婦もすごくインスタ上では仲良し夫婦みたいな感じだけど、めちゃくちゃ仲悪いのとかも知って。る人とかもいるから、またなんかあげてんな、みたいな感じで、そういった視点で見れるようになったというか、だから、こうみんなハイライトしかあげてないなっていうのは本当に思いますね。なので、前も話したことあると思うけど、たまにね、デジタルデトックスをしてみるとか、友達と会うときは、携帯は絶対いじらないようにはするかな、
うん、
とか、なんかそういったマナー的なものは気をつけて、適度な距離を置きつつ、SNS のことは全部は鵜呑みにせずに付き合っていけたらいいかなと思うんですが、はい。うん、どう思いますか？
いや、まさにそうだと思うし、やっぱり SNS って私前読んだスマホ脳っていう本がすごい面白いって紹介したと思うんだけど、はいはいはい、やっぱそれにも書いてあったように、その人の脳って、昔からね、新しい情報を常に欲しているっていうのが人の脳としてあるわけで、で SNS ってそれをくれるものじゃん。新しいいろんな人のポストとか、うん、いろんなちょっとリフレッシュしたら新しい投稿出てきたりとか、もうアンリミテッドに投稿ってあって、なんかそういう情報ってやっぱりすごく脳として欲してるから、それに、まあ、ある意味中毒性があるっていうところで、うん、今アプリを開発する側もいろいろそういう人の心理学とかも考えながら、こう広告出したりとか、関連動画を出すとか、関連してる写真をいっぱい出して、とどれだけそのアプリのスクリーンタイムを費やしてもらうかっていうのに、うん、本当に命かけて開発をしているわけで、
は
い
は
い、それに、まあ、惑わされてる私たちっていうのと、それをこう理解しながらの付き合いっていうのはすごく重要だなと思うから、うんうん、なんか本当にさっきが言ってたようにデジタルデトックスで、例えば1日一切見ないっていうのは厳しかったりしたら、午前中は見ないとか、うん、まあ土日とかだったら仕事の連絡もそんなに来ないだろうし、なその数時間は絶対見ないようにするとか、まあ、夜寝る前ベッドに入る2時間前にはスマホはどっか違う部屋に置いてベッドに入るとか、なんか自分なりのそのスマホとスマホを含め SNS との付き合い方っていうのをルール化していくことで、比較的その辺コントロールしやすくなるかなって思うし、うんうん、まあ、メンタルヘルスは SNS 上ではやっぱり本当に人生のハイライトしか載せない、自分も含めてっていうところは何度も何度も自分の中で呪文のように唱えた方がいいと思う、
うん、そうですね、はい、ということで海ぶどう大好きさん、私たちの本日のエピソードから何かヒントになったらいいなと思いますし、またねこれでどう思いましたか、考えが変わったとかって、この海ぶどう大好きさんだけに限らず、リスナーの皆さんでも何か意見だったり体験談がありましたら、ぜひ私たちの方にメッセージを送ってください。
今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com。Facebook のうのとさのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたり、エピソードの裏話なども聞けるので、ぜひ参加してください。
もし共感する、役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください。今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください。
うのとさのの SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。 We'll see you next time. Bye!